はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
まずはこちらでいきたいと思います。
はい、
はじめまして。いつも楽しく拝見しております。
ありがとう
ございます。缶の虫の話を聞いて、昔私が小学生の頃体験したことを思い出したので聞いてください。
はい。
今からもう40年ほど前になるのですが、地元かっこ津軽地方の墓場にお参りに行った時、
うん、
いつもお地蔵さんや無縁仏の石碑、それと横並びに何の石碑かわからない石がいくつか並んでおり、
うん、
そこもついでにお参りをするのですが、その一つの石の前でおばあさんが私の指にできたイボを取ろうと言い出し、
うん、
箸を持ってきて、私の指にできたイボを箸でつまむふりをしながら、
うん、
石に移すように、イボ橋渡れ、イボ橋渡れと何度も言いながら、うん、イボを石に移す動作をするおまじないのようなことをしてくれたのを思い出しました、うん、もちろんおまじないをしてすぐにイボが消えるわけではなかったのですが、うん、忘れた頃に指のイボがなくなっていることに気づき、
うん、
おばあさんにイボ橋渡ったみたい、石にイボ移ったんだねと興奮したことを思い出しました、うん、今考えても不思議な出来事だったなと思います。私の地元の墓場にはキリスト教の大きな十字架があったり、子供ながらになぜ墓場に十字架と思っていました、
うん、
あと本文とは関係ないのですが、実家にはお白様もいます。
お、
私の家ではお人形さんと呼んでおりました。長文失礼しました。これからもいろいろなお話楽しみにしております。
はい、
忍びさんでしたね。
はい、あざます。
タイトルでした、イボ橋渡れは。
ああ、そういうことですね。はい、この橋っつうのはさ、
うん、
やっぱその橋脚とかの橋なの？
ん？
渡る橋なんかな、橋っつうのは。それともつまむ橋なんかな。
そう、割り橋の
橋。割り橋の橋。
うん、
で割り橋の橋なんだ。
だから橋、そのわざわざ多分持ってきたんだよね。
橋をね。
あのイボがあるって言ったら、うん、じゃあちょっと待ってなっつって、
うんうん、
であの家から
橋持ってきて、
橋持ってきて、で
つまんで
指にできたイボをつまんで、うん、それを石に、だから豆をこう
移動させるみたいな、
移動させるみたいな、うん、あんな感じだと思うんだけど、
どれかなと思ったの。ずっとイボ橋渡れっていうから橋か、
そうそう、だからそれとも両方の意味がありそうなね、
お箸なんか、それともイボ石から橋になったんかとか。
そう、イボ橋渡れはだからもしかしたらこの、あ、でもそれはないか、わざわざ橋持ってきてるわけだもんね、家から、うん、
だからまあ橋やのね、
うん、そうだね、
橋
の、
ね、お橋の
橋が正しいね。いや、なんかこの方がどっちか間違えて覚えてる可能性もあるなとはちょっと思ったけど、
うんうん、
でも多分、
ね、まあお橋ですよね、
お橋だね、
お橋ですよね、うん、橋でつまんで渡すから両足渡れ、
うん、渡ったっていうのがね、だから橋っぽく感じるんだよね、
うん、
その渡り橋みたいに、
うん、
渡るって言わないもんね、あんま、
うん、
橋移すとか、
移すだからね、
置くとかだよね、
うん、だから渡れって言うってことはさ、イボのこと生きてるもんとして扱ってるわけじゃない、
うん、
渡りな、渡ってとか、
だからさ、その橋どうやって、難しいな、
うん、
その、
お箸と箸にするじゃん、お箸と箸、
うん、お箸を箸に見立てて、うん、渡してるっていう考えもありえるよね。イボと石を渡す橋になってるっていう。
よくあるさ、田舎のあの、うん、川を渡す橋みたいになってるじゃん。
うん、
日本で持ってみたいな、うんうん、ああいう感じだ。
うん。
うん、それで上の上渡るみたいな。そうそう、
だから二つダブルミーニングだよ、
うん。
ダブルミーニングおまじないかもしれないね、おばあちゃんの。
陰踏んでますね、おばあちゃん。
いや、まあそこはいいんだよ、比較的どうでも。
い
や、イボに移っ、石にイボが移って取れたってところが、まあすごいところでしょ、
うん、まあまあ民間療法というか、
うん、
おばあちゃんの知恵袋いいじゃないですか、それ。すごく
なんかこれはでもこの石じゃなきゃいけないってことなのかね。
でもそうなんじゃない、
そもそもあるのかな、そういう風習というか、
あんじゃない、だからそのイボ取る石が
特定のね、イボ石があるのかね、
それかも全部取るとかね、そこは関係なく、
うん、なんかこのねやり方だったらそこら辺にある石でもいいんじゃねえかって一瞬思っちゃうけど、
もう思っちゃうけど、
まあ、あんのかな、特定の
そこの石じゃないとダメなんじゃない、うん、
かね、
うん、
まあだとしたらちょっとね
見てみたいですね、
大事にした方がいい石ですよ。はい、
心こもってなかった。
おしら様もあるってよ。
あ、いいっすね、おしら様、うん、欲しいわ。
まあ何か機会あれば、じゃあそちらもね
あ、ぜひぜひ。
ぜひなんかそのまつわる話あれば、
うん、
お願いします。そうです
ね、お願いします。
じゃあ次いきます。
はい。
安物買いの銭失いさんかな、うん、はい、は
い、
いただきました。
おはようございます。
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんにちは。いつも拝見拝聴しております。
おはようございます。
オカルトネーム安物買いの銭失いと申します。
はい。
これは私が前の職場で働いていた頃、理不尽極まりないクソ上司から聞いた話です。朝いつものように職場に向かうため車を運転しておりました。その時上司の車ともう一台の車が正面衝突。
お、
上司は意識不明の重体になったそうです、うん、集中治療室に運ばれ、医者からは今夜が山です、うん、と告げられたそうですが、次の日奇跡的に意識が戻ったそうです、
うん、
何やら上司はガタンゴトンと体が揺らされ目が覚めたそうで、
うん、
荷台の上に寝かされており、体を起こすとまっすぐな一本道を上司を乗せた馬車がどこかに向かっているよう、
うん、
その道の両サイドにはずらーっとお地蔵様が並んでいたそうです、
うん、
あっけに取られていると空から天狗が舞い降りてきて、
うん、
お前はまだ早いと一言、
うん、
気がつくと病院のベッドの上だったそうです、
うん、
今までは霊の存在、あの世の世界などを信じてはいなかったらしいのですが、以来毎年天狗が祀られている神社、かっこ名前は忘れました、ごめんなさい、
うん、
にお参りに行くそうです。その話を聞いた私は大嫌いなクソ上司が少しだけ好きになりました、うん、乱筆乱舞失礼しました。今後も楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
天狗に救われた上司のお話でございます。
うん、なんかなんていうんでしょう、死にかけた時バリエーション多いよね、
これさ。でもさ、なんかやっぱだいぶ特殊だなってちょっと思って。
特殊特殊。
その俺のイメージを勝手な、
うん、
馬車ってどっちかっていうと洋風なのをイメージしたのよ俺。
思った思った。
なんだけど、うん、出てくる両サイドの脇にお地蔵さんが出てくるじゃん、
はい、あと天狗
で天狗なのよ、
うん、
なんかいろいろ混ざってねっていう感じしない、
うん、確かにそうですね。
なんか統一性があんまり俺は感じられなくて、
この、うん、まあなんか
状態に、
うん、日本のものと海外のものとか
で、まあまあでも馬車別に日本のもあるとは思うけ けど、
なんかどういう馬車か分かんないよね。なんかその想像、
ね、あんま想像できないよね。
そうっすね。まあ日本もあるけど、う
ん、なんかね、そのなんだっけ、ほら暗殺された人、伊藤博文だっけ、忘れたけど、
はい、うんうん、
馬車かなんか乗ってたみたいなのなかったっけ、はい
は
い、
完全に流浪に剣心の想像やってんじゃん。もう
でもそういう馬車じゃない気がするから、これ、
うんうん、
荷台の上だからね。
そうっすね。そうか、
うん、だからなんかちょっといろんな要素がありすぎて、
サンタだよね。
あとさ、
ソリみたいな、
天狗ってそういう司る人じゃなくねって思うんだよ ね、その、うん、神様とかならいいんだけど、
うん、まあ大天狗っていう偉い天狗もいますからね、天狗の中には。
なんか天狗はでも修行、
うん、
修験者とかそういうイメージだから。
そうですね。
なんかその人が言うのおかしくねってちょっと思わない。お前はまだ早いって言う、うん、タイプの人じゃない気がするんだけどな。
もしかしたらむちゃむちゃクソ上司じゃない、
うん、
それでそのまま落ちていった天狗になってたんじゃない。
ああそういうこと。
そのまんま。
ああ、え、ちょっと待って、人って、うん、死ぬと天狗なの。
いやいや分かんないけど、まあ、いろんなもしかしたらなり方があるのかもしれない。
うーん、
そのクソ上司はむちゃむちゃ徳積んでなくって、
うん、
もうほんまこの前だと地獄やから、
うん、
いっぺん修行して地獄行かんようにさせようとしてるのかもしれない。そしたらその天狗じゃない。
まあでもこれだけくっきり覚えてるから、うん、毎年天狗の祀られてる神社にお参りに行くそう、行くっていうふうになったらしいからね。助けてもらったからと、なんかまあ相当ショッキングな出来事だったんだろうな。
でもなんかそういうなんか心遣いとか気持ちがあるんであれば、
うん、
もっと部下にきちんとした方がいいと思うわ。その、
まあ、
毎年行く天狗じゃなくって、ね、毎日いる横の部下、うん、大事にした方がいいんじゃないかな。
そうね、
うん、
あの部下に理不尽極まりないクソ上司って言われてる時点でお察しだよね。
いや確かにね、
うん、
なかなか言われないよなクソ上司って。
ちょっとねその辺その方がね改めるべきところはまだあるんじゃないかなという話ですけども、
うん、きちんとしてほしいわ、
はい、じゃあ次いきます。
はい。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして、チーと申します。
はい、ありがとうございます。
カッパらしきものを目撃した私の体験談を聞いてもらいたく送らせていただきます。
はい。
当時小学校低学年の私は2歳上の姉、それぞれの友達計4人で近所にある、カッパに注意と書かれているため池の近くを歩いていました。ため池めがけて柵越しに石を投げたり、木の棒で柵をつっついてみたりしました。ふとため池の中を覗き込むと、水面に出るか出ないかぐらいのところに丸い平たいものの周りに藻みたいなモワモワがついており、ん？なんだあれと近づいてもう一度よく見ると、物体の右側が見えてきて、手みたいなものが平泳ぎの最後みたいに肘を曲げて手の甲が水面近くに見える、
うん、はい、
目線を下にすると足、シンクロで水中停止する時みたいに、足をかいているような形でじっと浮いていたのです、
うん、
そしておそらく口元かなと思われる場所からはプクプクと気泡が出ていました。
おい、
あれってカッパ？カッパじゃない？ワーキャー言いながら、絡まれそうな足で、あ、もつれそうな足で、
うん、
足で、坂を降り、
うん、
友達の家に行き、階段、カッパがいる、カッパがいると説明し、大人を連れて行ったものの、
うん、
カッパらしき物体はもういませんでした、
うん、
今となれば大人を呼ぶために目を離してしまったことが心残りです。しばらくしてそのため池は埋め立てられてしまい、今では家が建っています。あの時の物体は本当にカッパなのか、カッパだとしたらどこに行ってしまったのか、もしくは家の下に眠っていたりするのかな、などと大人になって今でもふと思ったりします。以上、私のカッパかも目撃談でした。最後まで読んでくださりありがとうございます。次回は某遊園地で霊に疲れた話を送らせていただけたらと思います。はい、
はい、
チーさんでございます。
はい、いや、そんな体勢でさ、川で泳いでるやつカッパでしょ。それか溺れてる人でしょ。
まあ溺れてる人だとしても、うん、言えよって思わない 何か
もう本当に力ギリギリで、
うん、
死ぬ前なんじゃない。
だってさ、出てるところって、
うん、
頭っぽいところだよね、うん、だから皿みたいなものが出てて、
はい、
で、手がちょっと平泳ぎみたいな手がちょっと見えてるのと、
うん、
はいはい、足は立ち泳ぎの状態で、
うん、
じーっと浮いていると。で、口が水に入ってるから、
ね、
プクプク気泡出てるって、うん、もう息継ぎできてないよね。
足つかないってことですよね。だからね、
だと思うよね。
だから深いんだ、結構
深いんだって。
じゃあ
人体だとしても相当じゃない、その状態になるって。
宣教師が溺れてんじゃない、じゃあ。
ちょっと時代書いてないし。
そうそう、分かんない
から。ありえなくはないのかもしれない。
宣教師が溺れてるんだと僕は思いますけどね。カッパじゃなきゃね。カッパじゃないところを探していくと、宣教師が溺れてんのかなと思いますね。
まあ、ちょっとも
っと広めたかったろうに、
うんうん、チーさんは長寿なのかな、じゃあ。知らないけど。まあ、カッパらしいけどね、
うん、
フォルムで言う
と。なんかね、カッパっぽいっすよね。
こういうのいるの、
ん、
形的に、口元が、プクプク、気泡が出る形というか。
うんうん、それは、いや、その、いるでしょ、普通に。だから、その、甲羅ってさ、
うん、
実は近年で、
うん、
意外とね。ああ、
最初はなかったんだっけ。
うん、ないっすね、
うん。
甲羅がないやつもいるし、羽が生えてるやつもいるし、
うん、
色も緑違うしね、赤とか茶色とか、うん、そのたくさんいるんで、だからその、それを見て、
うん、
カッパだカッパでないってなかなか言えなくって、たくさんあるから、だからそれもカッパだし、あれもカッパって感じなんですよ。
じゃあまあ、種類いっぱいいるんだ。
そうっすね。あとなんか水難事故みたいな、
うん、
子供がとかってなったらすぐカッパの選手だから、昔は。だからカッパの伝承が、
でもここカッパに注意って書かれてるだから ね、そもそも、
うん、そうね。だから昔なんかあったんじゃないかなと思う。
うーん、
人が亡くなったりだとか、そこでね、
よく、なるほどね、
うん、足がつかないってさっき言ってたし、
うん、
そういうのもあったんじゃないかな。だからそっからなんかそのカッパ伝説みたいなのが生まれて、
うん、
カッパの注意みたいな。それこそ津山市、
うん、
僕の 出身地でもカッパすごいですけど、やっぱあれも
人が、あそこもあったよね。
そうそうそうそう、
カッパに注意だっけ、あそこは。
カッパに
注意って、
カッパに注意もありますし、川注意、そうそう、カッパが出るもありますし、うん、あれってのもやっぱり人がたくさん亡くなったからですからね、あそこで、
まあ、近寄らないようにしろってこと
だよね、川で、うん、そうそう、そういうのはあると思いますよ。
これさ、最後締めがさ、うん、ため池が埋め立てられて家が建ってるって言うんだけど、
うん、
埋め立てられた時のカッパがどうなってるか知りたいよね、ちょっと。
まだ泳いでるかもね、宣教師、うん、あ、カッパ
宣教師だとしたら生き埋めになっちゃうんだけど
ちょっとあの地面と水の間の少しの空気のところでサッサッサッサッサッサッサッサッってやってるかもしれない
すごいね、
うん、
宣教師そんな生き残りがいるんだなんかでもこの発想すごいなと思ってさ、その埋め立てられた家の下にまだ眠ってるかもしれないって思うっていうのがなんか
ファンタジーです
よね。カッパがだから抵抗せずに埋め立てられる未来をちょっと見たのかなっていうね、
うん
うん、なんか
面白い、
見てみたいなそれって思う感じでしたけども、はい、はい、じゃあもう一個ちょっと妖怪シリーズいきます。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
いつも動画楽しく拝見しております。オカルトネームミサッティオと申します。
はい、ありがとうございます。
子供の頃に不思議な体験をしたのを急に思い出したので投稿させていただきます。
うん、
私自身は北海道出身なのですが、父が岡山県新見市出身で、子供の頃は夏休みになると2年に1度のペースで父方の実家に帰省しておりました。
うん、
初めて都市ボーイズの動画を拝見した時に林さんが岡山県出身ということを知り、
うん、
少し年上の岡山のお兄さんという感じで親近感を勝手に感じております。
うん、
父方の実家は古い大きなお屋敷です。先祖は家系図を紐解くと室町時代まで遡ることができるほどその土地に根付いた一族で、江戸時代は庄屋、今でいう地主で宿屋を営んでいたそうです。
うん、
私は北海道の地方都市の住宅街に住んでいたので、岡山県の父の実家は、瓦屋根の日本家屋で、周りは竹林、
うん、
庭には、なんだろう、家神様、
うん、
を祭り、に日本昔話に出てくるような雰囲気でとても新鮮でした。
うん、
私たち家族が帰省すると決まって学校の教室くらいの大きさの大広間で両親、私、弟の家族4人で寝泊まりをしていました。
うん、
その、部屋は先ほど申し上げたように江戸時代に宿屋を営んでいた時に身分の高い方が泊まっていたそうで、柱には何かいざこざがあったのか刀傷が残っていたのを覚えています。
うん、
私が小学2年生の頃、いつものように帰省してその大広間で家族で寝ていたのですが、明け方に目を覚ましてしまいました。薄暗い中で真正面の障子に目をやると角が丸みを帯びた三角形のおにぎりのような形の底辺から人間の男性のような太い2本の足が生えた明らかに人間ではない謎のシルエットが見えました。
うん、
柴田亜美先生の漫画に出てくる魚に人間の足が生えた丹野くんのおにぎりバージョンのような、それはとても大きくて縦横2メートルほどあり、障子いっぱいに映っていました。
うん、
大広間の障子の向こう側は渡り廊下で、その先は雨戸を隔てて庭です。足が見えるシルエットから察するに、そのおにぎり丹野くんは渡り廊下に立っています。
うん、
私は驚きのあまり声も出せず、隣で寝ている両親も起こせずに布団から見ていました。そのおにぎり丹野くんは開脚して右足を大きく横に振り上げたかと思うと踏み込み、次は左足を大きく振り上げて踏み込んで力士のように四股を踏んでいました。謎の光景をしばらく見ていましたが、いつの間にかまた眠ってしまったようで、朝になっていました。両親にそのことを話すと、夢でも見たんでしょうと現れましたが、二十数年経って31になった今もあの異形の者が四股を踏む姿を鮮明に覚えています。最近になってあれは何だったんだろうと調べてみたのですが、百鬼夜行絵巻に出てくる2本の足という頭に足が2本生えている妖怪を見て、私が見たのはこれかもしれないと思いました。
はい、
高校2年まで父の実家に帰省していたのですが、それ以降明け方に目を覚ますこともなく朝までぐっすり寝ていたせいか一度もあの姿を見ることはありません、
うん、
父方の実家は祖父母が亡くなってから誰も住んでおらず、現在はおばが管理をしているのですが、父や親戚があの家はなぜか人が住み着かないんだよなと言っています、
うん、
長々と失礼しました。季節の変わり目ですね、はい、ご自愛くださいということでいただきました。
はい、ございます。
おにぎり丹野くんですねのお話でございますけれども、
おにぎり丹野くんね、日本の足、
はい、
妖怪、あの日本の足はね、
妖怪というべきなのかはちょっとね分かんないけど、
全部不明なんですよ。
何が？
百鬼夜行絵巻に出るっていうだけで、
あ、詳細がないの？
ない、全くなくって、
じゃあその 絵が残ってるっていうだけなんだ。
それなんかね、残ってる絵で言うと、うん、あの足袋履いてるんですよ。
へえ、
白い足袋履いてて、
あれ日本の足はな、何、普通の顔なの？頭は
おじいさんっすね。 おじいさんか、ひげ生えてるみたいな。ほんで頭は全部反り上げてますね。
あ、じゃあ武士とかそういう系のあれ。
いやもう横もない、
もっと
横もない、
坊さん的な、
うん、そうそうそう、剃髪してて、
へえ、
でね、赤い、
うん、
回しみたいなのつけてるんですよね。
ん？履いてんの？なんか
履いてる。
あ、そうなんだ。
そう、
顔が履いてるってことじゃん。
顔がは、だからあのね、股間のとこに顔があるんですよ。
はあ、は
あ、うん、履いてる。
へえ、
うん、
じゃあそれっぽく見えるか
な。ふんどしっつうのかな、赤い、うん、赤いふんどしに白い足袋履いてる顔があって、
うん、
それにもう立派なむちゃくちゃムキムキの足履いてるって感じ。それこそあの四股でも踏みそうな。
へえ、
うん、四股踏んじゃったがあれね、続編が出るね。
え、知らない。ほんと？
あ、ほんとほんとほんと。
へえ、
四股踏んじゃったが、そう、
もっくん？
もっくんじゃないのよそれが。
あ、まあそれそうか。
うん、でも
それはそうか。
その前の前で出た役者さんも何人か出ていて、むちゃくちゃヤンキー走ってんな四股踏んじゃったで。
本当だ、
すごいよね。そうそう、
え、結果これはだから、
うん、
なんなん妖怪っぽい、なんか妖怪っぽいよね。
でも妖怪ってさ、
うん、
なんかその全部が全部に名前もあって、
うん、
どういう妖怪だって分かってるって思ってないですか？
おお、なるほどね。
百鬼夜行とかもそうですけど、あのね、ほぼ分かってないの、何の妖怪かって。だから、半分以上とはいかないけど、数百ぐらいは、うわ、アクセル踏んじゃったじゃん、アクセル踏んじゃったが、すごい来てるけど、あの、ほぼじゃないけど、数百ぐらいは、名前も伝承もない妖怪はいますよ。
だからあれみたいな感じか、虫のなんか名前も分かんないけどいっぱいいるっていう。
そうですね、
見つけて名前が付けられるみたいな、
うん、そんな感じ。本当にもう、
じゃあ新種じゃない？新種って言い方が正しいか分かんないけど、
もし2本の足だとしたら面白いですよね。そのどこで出るかっていうのは全く書いてないんですけど、それがもしかしたらその、うん、岡山の新見市のある家でってなりますよね、もし
2本の足だとしたら。さあ、あれよね、家に住み着く系の妖怪とかになるのかね、
うん、そうっすよね。
でさ、その何、
え、
父方の親戚筋もさ、みんな住み着かないってことは、
うん、
やっぱ何かがある可能性もあるんじゃないかなって思うしさ。
田舎だからでしょ。
いや、そうなん、いや知らないけど、俺はその田舎のシステムを。
田舎だからじゃない、やっぱり家住まない、もう。
あれ、そうなの？だってこんないい家って思うけどね。
いやでも田舎の大きい家が誰も住まないでそのままなっちゃってるっていうのって結構ありますよ。
お屋敷レベルで。
いや、田舎めちゃめちゃあるよ。
もったいな。
で廃墟になって心霊 YouTuber 組んだから
え、マジで？
むちゃくちゃあるよ
これ。だってすごいよこれ、室町まで遡れって、うん、しかももう刀傷が残ってるような、
うん、
日本家屋のやつよ。
室町っつったら1300年代かい、うん、1400年とかか、うん、だから600年ぐらい前の。い
マジでなんか重要文化財みたいになりそうじゃん、うん、こんな。
でもだからこそじゃない、エアコンもないしさ、
あ、
つけてるのかもしれないけど、
余計なものが。
そうそうそう、 ないからじゃない、住みづらいんじゃない、もう
単純に
夜は寒いし朝は暑いしみたいな、ほんと山奥やしみたいなね。
なるほどね。
ほんま公民館とかにした方がいいんじゃない、
なんかね。
うん、
そうね、
うん、もう町に寄贈して、
心霊 YouTuber 呼び込んでさ、うん、住まわせるとかさ、
行ったり来たりしてんのこれこのヤンキーは
マジでうるせえな、
うん、行ったり来たりしてるじゃん、
うん、まあちょっと聞いてるかもしれないから、
シャトルランしてんのかな、まあ、ヤンキーが
あんま強くは言わないけど、
うん、
うん、じゃあ
聞いてないでしょ
はい、ということで、
はい、
まあちょっと妖怪っぽいものを、ね、なるべく今回はちょっとまとめさせていただきましたけど、
はい、僕のためにね、
まあ妖怪は好きでしょ、
妖怪好きです、うん、好きです、
まあまあちょくちょく来るな、でもやっぱ妖怪っぽい、
ただいいっすね、そういうのね、うん、現代の妖怪みたいな、山口先生がね今現代妖怪って言っていろいろね話進めてますけど、うん、なんかそれに加えてもいいようななんか話だった今日のやつとか、
そうっすね、うん、まあなんか他にもあったらぜひ送っていただければと思いますけど、
はい、お願いします。
そろそろあのあれですからね、
何
お便りワングランプリもやってる感じにするんで、
うん、やってる感じにするっていつもやってる
わ、もう始まってるんで、
何やそれ、11月1日ですから
無告知で始まってるんで、
12月の中旬ぐらいまでよね、いつも募集するのが、うん、ほんで、はい、12月のケツに今年のナンバーワンを決めようという、うん、
はい、
はい、
まあ、あの言ってないけど実はあれだからね、1年の最初にもうお便りワンは始まってるからね、
そう、ずっとオーディションですから、うん、お便りワンが終わった瞬間に始まるから、
こっからは追い込みっていうのでただ告知してるだけで、全部対象だから
していいか分かんないけど、 M1 のさ、うん、敗者の方があの今から M1 始まりました。来年はどういうネタをしようかなみたいな。
ああ、
ね、するじゃない、
う
ん、時々ね。
もう次に切り替えますっていうね。
そ
う
そ
う
そ
う。
それ。
そう、それ。
それですから、お便りワンも。
だから、みんな、これからはね、ちょっと頑張って。
そうですね、
うん、
で。僕の中でもういくつか決まっていて、
うん、
それを崩せるかどうかなんですよね、こっからの12月、月まで。
崩せるか。
で、うん、結構、このお便りワンですよそろそろって言ってからむちゃくちゃいいネタが来たりするから、
なんか基本その辺が取ってくイメージが多いけどね、
う
ん、
そうっすね、それか
強いよね、
もう頭のすっごい強い人が持っていくかとか、うん、ずっとやっぱ1年間残ってた頭に ね、まあ、ね、
うん、
うん、
やっぱさ初期の頃っていうかその最初の頃に覚えて、
うん、
今覚えてるのって相当すごいいい話だからね、
うん、だから前で言うとさ、うん、あのお米という字を足の裏に掘るみたいなやつとかさ、うん、あなたもやっぱずっと覚えてるじゃん、
伝承とかのやつね、うん、風習っぽいやつ
とか美大のタラちゃんさんとかもそうですし、うん、
まあだからあの対象外ではないんでね、うん、全然そこは安心していただきたいんですけど、そうですね、あのただこれからまだいいの残ってるぜっていう方はね、そろそろ出していただけると、うん、あの今年中のやつにノミネートされるんで、
ちょっとあれ欲しいよね、ドラコさんのお姉ちゃんの話とかさそろそろ
なんでそのもう分かんないけどね、
面白いじゃん、
そんなにいっぱいあるのか分かんないけど、
すっごい面白いじゃんあの話とか、
モモンガね、
うん、
伝説のモモンガ界、
モモンガが腹、
俺多分それ選んだんじゃん、
そうっすよね
前、
うん、
あと謎書くとかね、
謎書くね、謎書くも面白いからむちゃくちゃ、
ネギ坊主さんとか、
あ、まあ、そうですね、
まあ基本でもその辺はあれだからね、安定してる感じだけど、
うん、殿堂入り感があるから、うん、もう
まあでもやっぱ面白ければ全然選びますし、
うん、だからもしさいつか分かんないけど年みなこれが終わるときにさ、
うん、
殿堂入りの人たちに出てほしいわ、なんか
ああ
ね
出演
うん
いいんじゃない、
よくなんか言われるんですよ、
嫌がるやつ多いだろうけど、
あの謎の格闘家さんは誰ですかって言われますもん、今日来てますイベントとかってあったりもするんで、
うんうん、
むちゃくちゃ男前の人なんで探してみてください、そうそうそうそう、探してみてくださいとか、トラコさんはとかって言われるからね、
赤鬼はとか、最近のあれもあるしね、あのツイッターで絵描いて有名になってるっぽい方、
ああそうですね、
おにぎりさんとかね、なんかいろんなジャンルでこうねなんか、
うん、
そこの広がりが見えてますけど、
はい、
まあ、あの王道はやっぱりあれですから、お便りで勝ち抜いていただくのが一番かっこいいかな、
はい、あの一昨年より、うん、去年より今年取った方がいいよっていう情報があって、
うん、
収入が増えてるから渡せるものがやっぱりね、
なるほどね、
ちょっとずつグレードアップしていってるんで、
いやお前別に収入関係ねえじゃんセンスの問題だろ
いやかましいわ、じゃあ一緒に選んでよ、そんなに言ったら、
え
前
坊主のポスターだろ、
やかましいわ、坊主のポスターと坊主の CD な、うん、DVD か、うんうん、ありましたねそんなもんね、
まあ、とりあえずでも期間は12月いっぱいまでっていう感じだったっけ、うんうん、12月いっぱい最後に告知するんだっけ、
そうだから中旬とかちょい過ぎぐらいまで
だから、そうだね3週目ぐらいまでが実質
そうですね
エントリー期間かな
って感じ、はい、何せアナウンスもしますしね、
うん、うん、まあで、こっからはちょっとお便り結構読んできますんで、
はい、
こっちもなるべく
そうですね、
はい、あのいいやつあったらぜひもったいぶってないで出してください、
はいお願いします、はい、
ありがとうございます、じゃあ終わりたいと思います。
閉めちゃっていいですね。
はい。我々ツイッターございます。都市ボイスで検索すると出てきますので、最新情報はそちらでお願いします。ブログもございます。過去のアーカイブはそちらでお願いします。都市ボイスメールございます。都市ボイス02アットマーク gmail.com。toshiboys02@gmail.com。こちらご意見、ご要望、お便り、ぜひお願いします。
はい。
お仕事ご依頼は、普通のホームページの問い合わせフォームからお願いします。
うん、
じゃあ終わりたいと思います、今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした、
あざした。